リスナーの皆さんこんにちは、 CXR のヒロピーです。
アセンダントの山中です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからの時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
現在ドル円が110円を下回りまして90銭から91銭あたり、今日の安値圏での推移ということになっています。方向変わったのかどうなのか、今日はこの方に伺っていきたいと思います。ゲストは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、皆さんこんにちは、石原潤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。日経下がったの、電話がかかってきてさ、いきなりスルスル200円下がった。
コロナウイルスが人から人へっていうのがやっぱりきっかけだったみたいですね。
それで中国が下げたから、
はいはい、
ってことですか。
っていう解説を聞きましたけど、
これしかない
よくわからないという話です。
よくわからないって、
私も外に出てて、
今に始まった話じゃないじゃん、
そうなんですよ。だからすごくニュース探したんですけど結局分からない、
分かんないね、
かなみたいな感じでしたけどね。
30銭くらいですけど3、40分でヒューッとしたんですよね。
スーッと行った
んですよ。そうなんですよ、株もねドンと
急に薄い気がするんですよね。
薄いだけ姿だから、
ニューヨークもね休みでしたからね。
そう、もうみんな様子見みたいになっちゃってるんですから。
だから今晩のアメリカがどう動くかですけど、
結構すごいね、ヒロピーこのチャート見てると。
そうですね、これで
見てこれ何、まあ、
15分は
画面は映してないのであれですけどそうなんですよね、はい、チャート見ていただくとお分かりになるんではないかと思いますけど、株も為替もちょっと下方向に今日は振らされてということですね、うん、ダウ先も、マイナス圏での推移をしていたということなので、そのあたりがちょっとね嫌気されてたと思いますが、うん、中国は 1% を超える下落率、これ上海総合ですけれども、そんな動きで香港が 2.5% の下げということですから。
香港聞いてますよね。
そうなんですよね、ここから春節に入ってどうなるかですよね。ちょっと影響が懸念されるわけですね、まあ流れが変わったのかどうなのか今の段階ではちょっと判断しづらいんですけれども、石原さんにお話を、
はい
はい、たっぷりアドバイスとして。
私もしづらいんですけどね
アドバイスをいただこうと。
無理をする必要はないとみんなに言っとるんで、
まあ結局ねそういうことになるのかもしれませんけど。
ただね、まあ為替から何からインデックスもねさ、まあ日米ともにそんなにいい相場じゃないんだけど、うん、個別はすごい、
個別
株はすごいです。
そうなんですよ、はい、だからやっぱり強いところについていけ、こういう時はいい銘柄をしっかり仕込めということになるんですかね。
いうことですね。それでまあ排的のいい逆風が吹いてるんですけど、いわゆるファング、
うん、
めちゃくちゃ強い。
いやいやいや、
アップルなんて山中さんどうなってるのあれ
本当ちょっと出してる製品群を見るとそろそろこけそうな気もしないでもないんですけど ね
3万ドル近いですしね。
いや私もねこの正月に買ったの、この
新しい iPhone ですね。
そう iPhone 買ったの、
うん、
なかなかいいですよ。
いやいいんですよね、うん、そう
ね、私も買い替えようかなと思ってたところですよ。
だけど秋に 5G の対応が出るんでしょ。
そうです、
それまで待った方がいい。
それ待ちの方がいいですか。
もういいかもしれないんですけど、大体最初にそういう新しい技術が乗ってくるのは避けた方がいいんで、
人柱に
そうだから来年の方がいいと思います今年
は。もう 5G 端末も買ってスタン
バイ、じゃあとりあえず石原さんとお揃いのやつを買って、うん、で様子を見るというのがいいかもしれないですね。
それね動画すごいんですよ。
あそう、
動画も写真もすごいんでしょ。
写真もすごいんですけど動画を撮ってて、うん、歩いてるじゃないですか、うん、まるでジンバルで撮ったみたいに全くブレない。
へ手ぶれしない。
あれって思って手が安定してんのかなと思ったらそうじゃな
くて私もね
本当ぶれないですよ。
3つも望遠から拙者から何からこれで内田さんを今年は撮りまくろう、うん、
あらそうですか
写真集を出してねiPhone で撮りました
写真集出して自費出版で写真集出
困っちゃいます。はい、さて何の番組か分からなくなりましたが、はい、FX そして CFD の話今日伺っていきたいと思います。この番組は YouTube ライブでも同時に配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。
ウィークリーマーケットストラテジ
ー。さあそれではここからは最近のトレードとマーケット戦略についてお話ししていきたいと思います。ヒロピー君。
はい、 変わり種ドルチャイナショートしたやつを昨日手締まりました。
手締まった。
ゴールドマンが 6.85 って言うから、
うん、言うから
あ、そんなの最近やってるんですか。
いや、なんか
ドルチャイナ
買うもなかったんでぼーっと見てたら、あの米中の合意が先週じゃないか、先々週ぐらいからで、うんうんうんうん、ずっと続いてたんで、うん、あ、まあそういうことかと思いまして、で、チャイナいいじゃないと、うん、で、まあ、その時2週間前はドルも強かったのにドルチャイナが下げてたんで、うん、まあ、これ乗っかるかと、乗っかってたらすくすくと育ってくれて
育ってくれて、
はい、で昨日ようやく売り食いしてちょうど反発してくれて、うん、
あ、
う
ん、あ、じゃあタイミングバッチリ。
そうですね、いや、バッチリ、久しぶりにとそこで、
あら、まあ、素敵、
たまにはあるなみたいなたまにはあるラッキーショット。
それとあとなんかポンドとかも持ってましたっけ。
ポンドはずっと持ちっぱなしです。ポンドドルは利益含み益出てるけど、ポンド円でやられて、
ポンド円はロングで持ってたんでしたっけ。
いや、ショートで持ってたんですよ。ショートで持ってて、はい、で含み損が増えちゃったんで半分カットしてドルチャイナで補填して、うん、
なるほど、
でドル円をロングしてという迷走ポジション。
おー、ややこしい取引してますね。
はい、つまりポンドドルのショートだけです。
いや、そうだ、結局はそういうことか。
でもちょっとクロス円も流れ変わってきました。どうなんでしょうね。う
ん、まあでもね、今日のはなんか謎の30銭だけですけど、
そうそうそう、一緒にね、
ちょっとした急落がよく分かんないみたいな感じで、
はい、
うん、さあどうしたもんか、
どうしたもんでしょう、
はい、
じゃあここから戦略も練らなきゃいけないわけですけど。
そうですね、
うん、
よく考えたらドルチャイナ土天ロングしやがったんですね。
6.85
狙って
そういうことですね、
うん、しまったなと今気づいたよ。
今からじゃあもう
今気づいたでもね、ドルチャイナまあまあ危険な値動きするんで、
あ、そうなんですか。
僕はね 6.8 かなと思ってたんですけど、ゴールドマンが 6.85 っていうか、もうしょうがねえなみたいな。こんなんですからね。
こんなんっていうと、うん、上がるときは結構ガッと垂直に上がっていくみたいなね、感じですね。
ね、向こうの中国の中銀が自由に自由に操作してくださるから。
まあ、一応為替操作国ではないらしいですからね。
管理相場なんだけどね、一応それでも動くと、
操作国を外れたらガンガン操作された
と。ああ、なるほど
ね。面白い。そうか、
こうやって見ると去年のやっぱ秋から合意に向けていろいろ話し合いがかなり前向きに進んでたんだなっていうのを
貿易協議の
今更ながら感じます。
うん、
もっと早く気づけよと。じゃあ株買っとけばよかったじゃない
そういうことですか。
ね、乗れたじゃねえかと、
はい、
ダウとナスダック、
今から買っときますか。
ですね、
変えたじゃない
かというので、はい、やっぱちゃんとね、このドルチャイナと見てレートを、意外と素直だと思います。リスクオンオフが、
サクソバンク証券だと現も取り扱いがあるということですからね。
石川さん、チャイナ円があるらしいですよ。
チャイナ円、人間と円のあれですか。
そうなんですって、ね、すごい組み合わせ
の数えますね。何、流動性は問題ないんですか、それ。
ちょっと薄いです。
あ、ちょっと薄いのか。
ちょっと薄いですけど、結局ずるずる、まあ、ほとんどドルチャイナで操作されてくださるので、やりやすいですよ。ほら、
トレンド出やすいんですかね。そうするとね、
騙しとかそういうのないから、
騙
す必要ないから
、はい、国が決めてるだけじゃないかよ。
だからこうやって見ると本当に騙しめちゃ少ないですよ。
騙しないってすごいですね。
ちゃんとそっちの方向に行ったら、下値を切り下げて高値は切り上げずに下値を切り下げるっていう、
なるほどね、
あんまり振り落としないんですよね。
じゃあついていけばいいんだ、
いいと思いますよ。
いや、それはね、そんなこと言ったら FF 金利とかも騙しないじゃん。
確かに。
じゃあその期間ずっと債券持ってたら儲かるかって、そうでもないんですよ。
そうじゃないですね。
それがね、
なかなか結構振るんですよ、
だから。そうか、はい、ということで山中さんのトレードは、
僕いつも同じですよ、上がったらドル円が
売り
まだやってますか。
まあ、前回は切ったんですよ。まあ、結局は前回入ったのは8円台 で結局、まあ、下がったところで買えなかったんで、うん、まあ、ストップの方がついちゃいました、はいはい、でその後ずっと様子見てたんですけど、うん、もうさすがに売っていいんじゃないかなと思って、昨日の東京時間に売りました。110円の18 でだから今日は珍しくプラスだぞな
って。
いや、今ね、でもね、僕のね、週足見ると三角持ち合いの上値抵抗トライになってる。
そうなんですよ。
でもそこで まだ抜けたとは言えないんですよ。
それ先週でこの番組で同じ議論しました。
そうなんですよ。だからね、石原さんが今日は来てくれたから、ちょっとそのあたりを ね、
いや、もうね、僕抜いちゃったらね、まあ、とりあえずストップ置いて買うしかないんだけど、なんか騙しになるんじゃないか。
いや、それはね、あるんですよね。で、結局やっぱり線引き直したなんて言ったらね、僕は110円台の後半とか言ったら諦めるしかないと思うんですけど、まあ、それまではまだ抜けたとは言い切れないんじゃないかなと、うん、
明確にね。そう、やっぱり週の終わり値ぐらいで抜けてこないと。
金曜日の終わり値が111円だったら、それ諦めますよね。
いや、それで行ったところでね、せいぜい12円
かもしれない。そうそうそうそう、
なんかしらけ、今度はね、違うね、フラットみたいな線が引けてくるんじゃないかなと思って。
この後しっかりお話伺っていきたいと思います。はい、以上、ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。サクソバンク証券では、FX は業界最多水準の150通貨ペア以上、外国株式はおよそ1万2000銘柄がお取引可能です。また、株式をはじめ株価指数や商品など、業界最多水準のおよそ8000銘柄を CFD でお取引いただけます。詳しくは番組ページのバナーをご覧ください。各取扱い商品などの取引には、所定の手数料や諸経費などがかかります。各取扱い商品などの取引は、元本が保証されているものではなく、株価の変動や為替相場の変動などにより損失が生じる恐れがあります。また、外国為替証拠金及び CFD 取引はレバレッジ取引であり、証拠金以上の損失が発生することがあります。取引にあたっては、取引説明書及び取引約款を熟読し、十分に仕組みやリスクをご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお取引をお願いいたします。サクソバンク証券株式会社、第一種金融商品取引業者、関東財務局長、金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さあ、それでは改めまして、今日はゲストに現役ファンドマネージャー石原潤さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。世界に投資、サクソバンク証券の豊富な CFD を使って投資を考えていきたいと思います。
は
い、
まあね、あのサクソさん、まあ、このところね、もう何が、あれになってるかって、とにかく動かないと、はい、で、まあ、とにかく去年の為替ですよね。うん、ね、え、10円8円ときて今年4円なんて噂も出てる。3円、マジかよと。
逆に逆張りするとずっと儲かるじゃないですか。い
や、逆張りって言ったって4円とか3円じゃ知れてるじゃん。本当に
4円と3円を取り続けるっていうレンジ
で、売り上がり買い下がり。
いや、だから逆に言ったら、まあ、そろそろどっちか抜けるんだけど、抜けたところでね、
はい、
要するにその韓国の中央銀行がみんな緩和か利下げでしょ。差異が出ないんですよ。で、アメリカだけ短期金利いくらか持ってるから、全部アメリカに金が入っちゃって、はい、で、長期金利上がらないもんだから、株と不動産だけバブルしちゃうと。そうするとね、今、整合的に考えて、為替は、そのディファレンスというか、各国の二国間取引ですから、みんな緩和の方向でしょ、
うん、
の差異が出ないんだけど、まあ今、ポンドがちょっと利下げするだとかなんだとか言って、まあ小さな動きはあっても、
はいはい、
大まかな流れが全部緩和なんですから、そうすると、まあ、まあ、あだばな的にね、株がもう一発バブルしてもおかしくないっていうロジックで、みんな株に乗ってるわけですよ。
うん、
で、かといってね、インデックスはね、私は見てる限り、まあ、悪くはないんだけど、日経平均のね、今の、私が見てる標準偏差のあのチャート見ても、そんなにね、強いという感じの相場じゃないんです
よ。そうなんですね。
ただ個別はすごい、
はい、
で、私はですね、まあ、なんだっけ、これもうやっちゃっていいのかな。
やっちゃっていいです。
あのね、今日リスナープレゼントで回ってきたんですけど、おいおい、何の相場も同じなんですけど、私はね、基本的にはですよ、順張りも逆張りもするんですけど、まあ、トレンドについて予測をしないで相場についていくっていうスタイルを取っとるわけです。
はい、
ね、まあ、それのね、FX の超初心者本、これは小学生が読んでもわかる、うん、イラストと云々で書いてあって、
うん、
まあ、ポイントだけはちゃんと押さえてあるんでね、まあ、190ページぐらいあって、まあ、1300円ぐらいの本なんですけど、
はい、
これをね、番組リスナーの皆さんも5名様にプレゼント。
ありがとうございます。うん、
で、私の手元には1冊もないと。 ということにな
ってます。ですね、今石原さんからプレゼントのお話がありましたが、応募フォーム、この後アップされるということなので。
まだアップされてないんだ。
はい、そうなんです。これからアップするということ
なんで。私持ってないんじゃないですか。
はい、そうなんです。しかもね、全部カラーなんです。全ページカラーの。
あの、内田さんは持ってるんですけど、私の手元にないというね。はい、みんな、あの、取られちゃいまして、みんなに、あの、配ろうかと思ってたんですけど、はい、ないという
か。金かかってます ね。
最新ゼロからわかる FX チャートの基本と儲け方ということで、はい、石原さんが監修された本ですね。はいはい、ぜひぜひ、はい、
あの、番組のリスナー5名様に、あの、これからなんかホームページで申し込みフォームができるらしいんで、ね、
そうなんです。なので、はい、できたところで皆さんご応募いただきたいなと思いますので、はい、もうしばらくお待ちください。
それで、まあ、早い話、私のトレンドの有無の見分け方っていうのはね、はい、トレンドがあるかないか、まあ、ADX と標準偏差で判断してると、うん、で、まあ、それが、まあ、この本の中にも解説してあるんですけど、うん、何がすごいかというとですね、その標準偏差と ADX が低い位置から一緒に上がるときが相場の初動で持ち合い離れだと。
はい、
で、次にチャートのね、資料の3ページを見てもらいますと、うん、まあ、ファングから順番にやってきますと、これ、アップル、アマゾン、フェイスブック。これ今、アマゾンはね、即日配達だとかね、まあ、いろんなとこに先行投資やってますんで、うん、業績はそんないいことないんだけど、うん、とにかく私はね、アマゾンは最強銘柄だと。今上がってないけど、これを除いて、はい、あの、ポートフォリオから外すことはできないと言ってましてですね、まあ、アマゾンはまあ、上げた後ちょっと今横ばいなんですけど、このアップルですよ。うん、
アップルね。
で、こんな上がっとるのと。
よー、綺麗な上昇相場。
いや、これね、緑になって相当時間経つんですけど、もうどんだけでも行くぞみたいな感じの相場になっちゃってるわけですよ。
はい、
で、まあ、別にバフェットが買ってるから上がってるっていう話じゃないんですけど、うん、まあ、とにかく強い、
ね、
で、まあ、アマゾンは真ん中のチャートで今言ったように、買いトレンドがちょっと終わっちゃって今調整になってると、
はい、
でね、フェイスブックも強いんですよね。リブラどうなってんの、ヒロ君。
最近な、特にな
んかうやむやになってね、まあ、G20 でまあ否定されたとかいろんなことがあって、まあ、あんなもんね、勝手にあの民間に出されると、
うん、
まあ、中央銀行としては金融調節もできませんので、
はい、
あれなんですけど、その割にはとにかくですね、ハイテク、ビッグテック規制つって逆風が吹いてる中でも、
うん、
どこ吹く風、
うん、
でね、成長株もビンビンに上がってるんですよ、
うん、例えば、
いやいや、だからこのアップル、アマゾン、フェイスブックでしょ。で、
次ネット成長株なんですもんね、これまだね、
成長してるんですよ、
ど
ん
ど
ん、
ね、
いやいや、もうね、アマゾンとかここまででかくなっちゃったらもうどうしようもない、エンパイアって言われてるわけですから、帝国でね、国家を超える規模になってるわけですよ。
そうですよね、だから大きくなってますからね。
独占禁止法でね、私は今の独占禁止法ではアマゾンなんか絶対止められないって言ってるんですけど、それでもね、分割したら、例えば2つに分けると、昔の ATT みたいに両方ともまた大きくなっちゃって手がつけられないって言われてる、
余計にね、
うん、だから我々の生活っていうのはね、これから 5G だとか、まあ、いろんなテクノロジーの進化によって変わってくんだけど、アマゾンなんて自分とこで飛行機も持って、もうあの配送も全部やるぞみたいな構えでしょ。だからね、こういう、その、まあ、いわゆるプラットフォーマーって言われてんだけど、もうどんどんどんどん寝てる間に増殖してきましてですね。
すごいですよね。
で、もうなんか、全米のね、小売業がこの前も、まあ、9000店舗閉まったと、うん。もう全部やられちゃうわけですよ。
アマゾンにね。うん、まあ、ネットにね。
まあ、だからね、ちょっとね、手がつけられないなと。で、次にね、次のページ、ネットフリックス。
はい。
これはまあ、私もネットフリックス入ってるんですけど、ほとんど見とらんと。アマゾンプライムも入っとるん
だけど、アマゾンプライム。
私もアマゾンプライムです、ね。
いや、見てますか、なんか。
見てます、結構。
あ、見てる。
見てます。映画も見られるし、夜中とかに。
ああ、夜中に見てるんです
か。寝る前に
か。そうそう。なんかほら、民放とかね、なんかあんまり見なくなっちゃって、うん、やっぱりそっちに。
今の人って、僕もそうだけど、もテレビなんか何も見なくなっちゃう。
そうです。だから、アマ
テレビは、
YouTube と、YouTube とさ、それ見てたらもう時間ないじゃん。
う
ん、
うそうなんですよ。
いや、ほんと YouTube と Amazon プライムだけ。
そうですよね。私はあと、ゴルフネットワークくらいですか。
まあ、そういう趣味のところに
行っちゃうよね。そうそうそう。そう、好きなものだけ。
いや、だから Netflix も値上げしたりなんだかあるし、ダメだとか言われながらも、うん、まあ今また買いしぐなるが点灯してると。
すごいな。
でも、Google はですね、 もうこれはもう寝てても金が入ってくるみたいな感じになっちゃってて、
うん、
まあ一強ですよね、はっきり言って、
うん、社長辞めたのにね、
うん、だからまあどうしようもないと。んで私はですね、まあこういうのはね、まあ後でチャート見せますけど、逆張りでちょこちょこ乗ったりしてるんです、うん、実は順張りじゃなくて、
う
ん、これは順張りはもっと短い足とかでちょこちょこやっとるんですけど、うん、暇な時に、
うん、
実は株逆張りが多い。で問題はテスラですよ。
すごいですよ。
私は息をしてる限り諦めないイーロン・マスクさん、
ね、かっこいい。
皆さんね、今月7人目の子供が誕生したわけですよ、新しい彼女と、
そうなんですか。
なんかゴスロリみたいなぶっ飛んだ女性と付き合ってましてですね、
はい、
その人が出産するというんで、やっぱ世の中を変えていくような人はね、普通の人ではダメなんですよ。
ダメですね。
だってテスラとスペース X と2社の社長をやっとるんですよ。もう寝とる暇もない。
そうでしょうね、きっとね。
本当にすごいなと。
寝てる暇もない、はい、
もうね、イーロン・マスクはね本当にすごい。あら、人間じゃねえ、はっきり言って。でそのね、私はイーロン・マスク、このテスラについてはね、アメリカの株式投資してるファンドの人とか、まあこの正月もあっていろいろ意見を聞いてる、うん、テスラどうだと。でやっぱりね、テスラはね、まあ、赤字垂れ流しでウォールストリートジャーナルでも相当叩かれて、こんな買っていいのかとかいう議論になってるわけ、うん、
でも上がってる。
だって自動車業界のトップですよ今、時価総額、
はいはい、
ね、
そうですね、
アメリカで、はい、フォードとかあんなの全部クライスラーとか抜かれとるんですから、
うん、
でじゃあなんでこんな上がるんだと、うん、でね、ね、結局ね、私もね実は2回売ったの、テスラを、
うん、
見事に担がれましてですね、すぐ切りましたよ。山中さん、もうストップロスがすぐついちゃうもん、
は
い、こいつの株売ると担がれるんですよと。
そうなんだ。で
今度は3度目の正直で土手にしてロングで乗って、
はい、
まあそろそろちょっとしんどくなってきたっていうか横ばいになってきたんでね、まあ そこそこいいとこまでやったかというあれなんですけど、テスラもね今800万ぐらいで車出すようになったんですよ。今まではもう素人が買えるような値段でなかったんですけど、うん、
はい、
モデル
3、ね、私の周りでもね、はい、何人か買ってまして、
うん、
まあなんか暴走するとかいろんな噂があるんですけどね、うん、記事にも出てんですけど、
う
ん、
でも日本でもちらほらね見かけるようになりましたよね。
加速が内田さんすっごい、
いやなんかねすごいらしいですよ。私も乗ってる人に聞いたらなんかね乗り出したらやめられないって言ってました。
で、うん、iPhone と一緒よ。テスラの代理店行くとですね、
iPad
みたいに落ちられて、これこう、うん、鍵も何もんな、もう昔の世界の車とはって、モーターですから、
うん、
まあね、そういうことで、まあこれが、まあ夢を買ってるのか、バブルなのか、よく分かりませんけど、とにかくトレンドが出てる以上、ついてこなんかしょうがないじゃないかと。
ね、そうですね、逆らえない。
うん。で、そこまでが今、成長株がもう、まあ、おおむね強いですよね。
はい。
で上がってないアマゾンにしろ有望だと。で次はねゴールドマンサックス、
はい、
まあ、私金融株がバブルしない限りバブルじゃないって言ってるんですけど、うん、
金融決算ね、うん、いい感じなじゃないですか。
バブルしてい、やもうそら儲けさせて自作自演で隠れ QE でですよ。
そっか、
もうやるやるやるやる、まあ、トランプが俺のおかげだって言ってたじゃないですか。 JP モルガンのね女性が来てね、お前なんで俺にありがとうって言われんだっつってお前らが立派に見えるように俺はしてやってんだぞと、立派に見えるとうさんくさいことばかりやっとるくせにね、立派に見えるように俺がちゃんと金融政策でパウエルに行ってやっとるんだと。
半分正論です
ね。うん、本当に正論なんですよね。え、まあ、ゴールドマンもこう上げ潮相場になってると
、はい、いいですね。で
一方のキャッシュフロー的に問題のないディフェンシブ株ですね、不景気にも強いジョンソン&ジョンソンだとか P&G、 P&G 真ん中でジョンソン&ジョンソン、
これも強いですね。
まあね、ここら辺の銘柄っていうのはまあその配当もそこそこ出してますし、うん、
本来こっちに流れるべきです。
そうそう、これもまあ強いと、
はい、
何から何まで強いんだけど、うん、実はね世界景気を表す銘柄と言われてる次のページキャタピラ、
うん、うん、あ
これはね、株走っとる中では横ばい。
横ばい、うん。でもね、高いところでずっと、いてくれるのがすごい。うん、
で、あとは、まあ、GPU のあの、NVIDIA ですよね、
うん。
これもね、まあ、トレンドという意味で、これ緑になってませんから。
あ、本当だ。
そんな出てないと。
うん、
で、5G 関連の、まあ、本命と言われてるベライゾンなんか、この前、売りトレンドになってて。
本当だ、オレンジがね、出てますもんね。
まあ、これね、5G もね、ファーウェイの方式と、まあ、ベライゾンとかやってる方式と2つありまして、
うん、
まあ、どっちが派遣取るかと。んで、
うん、
ベータと VHS じゃないけど、うん、日本企業は勝ち馬に乗ろうということで、何にもしてない、今。
うん、
もう 5G は完全に出遅れちゃった。
うん、
で、次のネクスト 5G か、6G か知りませんけど、
はい、
そっちの方で頑張ろうと今やっとるところ
だ。でもまだ随分先の話みたいですから。でしょう、うん、でもそこでは先行したいってね、ことですからね。
うん、で、何が言いたいかというと、
はい、
サクソバンク証券さんを使えばですね、
はい、
CFD で大体まあレバレッジ5倍まで、まあ銘柄によってはね、テスラとかはちょっとそこまでレバレッジかけられないと思うんですけど、
はい、
どういうんですか、何でも取引できると。
そうですね。
で、CFD でやれば税金もFX と一緒なんで、
うん、
ね、個別の海外で個別やったりね、あるいはまあ海外先物やってると税金の問題が付きもたうんですよ、うん、
はい、
でそれ CFD でやっちゃえば本当に、だからもう為替動かない動かないって言ってるんであればね、
うん、
まあこういう銘柄をやればいいんだけど、うん、ただ ね、私はですよ、
うん、
こっから米国株の長期投資をしろなんて口が裂けても言わんと言ってとにかく無理をするなと、
はい、
私はね、まあ、今日資料持ってきませんでしたけど、あらゆる指標を見とるんですよ、アメリカのね SP500 の株価売上高倍率、これ私が一番重視しとる売上の指標なんですけど、
はい、
嘘のつけない指標、うん、これもう IT バブルの時抜いて過去最高になった。
そうですね、バフェット指数もね、
バフェット指数もシラピーやろ、もう何から何までとにかく高い、で高いバブルだと分かってて認識して、それでも短期的に乗ってすぐダメだったら切るっていう方式でやることはいいんだけど、
うん、
じゃあ私がね今テスラいいですよとかゴールドマンいいですよと放送聞いてる人が買いましたと、
うん、
で損が出たらそのまま放置プレイと、よくあるパターンですよ、
うん、
でドロドロドロドロなんか知らぬの間に半値になっちゃいましたと、
うん、
テスラなんでこの前ねめちゃくちゃ売られてたんですから。
そうでしたよね、
あっという間に倍ぐらいになっちゃうの、
ね、
だから株っていうのは怖いんで、
うん、
長期投資は進めませんけど、
うん、
こういうですね CFD を使って順張りしていくと、
はい、
今唯一やっぱり一番稼げる市場がアメリカの個別株、
ね、はい、うん、動いてるところ。
セミナー行っても日本株の話はいらんと、米国株の話してくれっちゅう話ばっかりですよ。
いや米国株の集客またすごいですもんね、セミナー
の
ね、
超人気なんだ、
すごい人気、熱気ムンムンです。
私が言っても超満員な
の西原さんなら
いや誰がやっても米国株なら満員になっちゃうんだ、
それだけね、
日本株の方が観光取り、いや日本も悪くないんだけど、所詮下請け孫受けでしょで、その特許とかパテントを持ってるのはみんなアメリカ、はい、中国で韓国、
はい、ということですね。引き続き石原さんにはこの後 YouTube ライブでお話伺っていきます、はい、その YouTube ライブですが、ところどころ途切れた場面があったようでございます。大変失礼いたしました。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。